休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に元県総務部長小林君吉さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人小林幸喜さんから証言を行うにあたりメモ等を参考にしたいとの申し出がありましたが、これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認め許可することに決定いたしました。これより証人小林君吉さんの認出を求めます。小林君吉証人におかれましては大変お忙しい中にもかかわらず再度当委員会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。本委員会を代表いたしまして御礼を申し上げます。今後とも調査のためにご協力くださいますようお願いする次第でございます。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては地方自治法第100条の規定がありまたこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが次に申し上げる場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証言が証人または証人の配偶者四親等内の血族三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するときこれらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および、医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは、祭祀の職にあった者、もしくは、これらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、目視するすべき者について尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、通常の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いいたします。それ以外に証言を拒むことはできません。もしこれらの正当 な理由がなくして証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合は、これを拒むことができることになっております。すなわち、証人または、証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは、証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときは宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員ご起立願います。小林君吉証人、宣誓書の朗読をお願いいたします。
はい。宣誓書。 上心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成、17年10月14日、小林公康。
ありがとうございます。ご活躍を。
これより証言を求めることになりますが、証言は、証言を求められた範囲を超えないこと。また、ご発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから尋問をしているときは、立ち席のままで結構ですが、お答えの際には、起立して、発言を願います。これより、小林公康証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の事項をお尋ねいたします。引き続き、清水委員から尋問させていただき、その後、各委員から補充尋問を願うことになっております。まず、小林公康証人にお尋ねいたします。あなたは小林公康さんですか？
間違いありません。
現在の職業、生年月日をお述べください。
職業は無職です。生年月日、昭和20年2月25日生まれでございます。
私からの尋問は以上であります。次に清水委員から尋問させていただきます。清水委員、
どうもご苦労様でございます。それでは尋問をさせていただきたいと思います。はじめに平成15年6月9日、長野市の火災ライフ、これ会社の名前がありまして、店の名前が丸というところでございました。ここの会合についてお聞きしたいと思いますが、まず、この会合に出席なさいましたでしょうか。
小林商人。
日にちまでは、記憶はございませんが、これらのメンバーの場合に出席した記憶はあります。
清水委員。
それではこの会合はどなたに呼ばれて行ったものでございますでしょうか。
小林商人。
当時の政策秘書室の政策促進グループのですね、リアス企画委員からメモをもらいまして、何月何日何時からどこどこで、会合を持つので、知事の方からも出るように、局長も出るようにと言われているので出てくださいと。こういうメモをもらっていきます。
清水委員、
記事について再確認をさせていただきますが、今、記事とおっしゃいましたが、記事という名前があったということでよろしいでしょうか。
小林さん、
記事という名前を聞いた記憶はあります。
清水委員、
それではこの会合の目的は何だったんじゃないでしょうか。
小林さん、
メモをもらって、そのまま会場へ行きましたので、目的、そして参集者と全く事前には知らされていませんでした。
清水委員。
では、行かれたわけでありますので、行かれた内容について、行かれた会合の内容についてはいかがでしょうか。
小林商人。
その丸というところへ、行きましたのが、私の記憶では数回ございますので、その数回ある中で、今、尋問を受けました、6月9日の席で、必ずこの話が出たのかどうかというところまでは、はっきり記憶はないわけでございますが、ただ、メンバーが、民間人の方が含まれておりましたので、民間人の方が含まれた席で、話題になったということとすれば、まあ、知事の理念、あるいは知事の政策、いろいろなお話があったと思いますが、私の記憶の中で残っておりますのは、重機ネットの侵入実験、または野草川村への重処理点。この二つの頭の中にはっきりと残っておるんですけれども、それ以外いろいろあったと思いますが、そこまでは記憶に残っておりません。
清水委員。
はい、確かに前のことですので、お話をしました。で、今、重機ネットとおっしゃいましたが、重機ネットのどんな話をされたか覚えてる範囲で結構ですが、教えてみますか。
小林商人。
重機ネットの関係につきましては、当時、岡部参事、また、松橋参事等が、 9月1日から担当しておったんでございますけれども、中身については私もあまり承知してないもんですから、専門的なことは、お答えもできませんし、記憶にもないんですが、記憶の中では、いわゆる市町村の、いわゆるインターネットとの接続を、やめさせるとかですね、それから、侵入実験をいくつかの町村にやってみたいということ。それから、国の方へ委託してます、自治、なんとかセンターですか。そこのいわゆる子孫の検証っていうんですか。まあ、そういうような、とにかくメインは市町村への侵入実験。これを、やりたいと。そして、このことにつきましては、8月の15日に、記者会見で発表したいと。こんなような、意味のことをですね、いろいろな話の中で、つなげて考えてみれば、そのようなことをおっしゃっていたのではないかなと。いうふうに記憶が あるんですけれども、それが、6月9日だったのかどうなのか、それがちょっと、定かです。
すみません。
さ、それは、6月9日は、若干日はあるんでしょうが、記者が、その6月9日と思われる日であります、記憶によるんですから、ですが、この時アルコールを含む飲食だったでしょうか。
小林さん。
アルコールを含む飲食だったというふうに記憶しております。
市民委
員、先ほどちょっと触れられましたが、この会合に、限定ができるかどうかわかりませんが、証人がこの会合だと思われるこの6月9日の当日、参加された方をもう一度おっしゃっていただきたいんですが。
小林市長に。
田中、野党長野県知事、それから、岡部、当時の町づくり選出、秀則さん、秀俊さんですか、秀則さんですかね。それから、松林健治、情報政策課長。それから、政策グループの宮津企画員。それと、私。その他に、民間人の方が3名いらっしゃったと。というふうに記憶しております。
民間人の方というのは、ここで言っていただくことはできますでしょうか。
小林さん。
これはちょっと私の方から、失礼とは存じますが、ご判断とかお尋ねをしたいわけですが、この民間人の3名の方のプライバシーに関わることでありますし、また、傍聴人の方がたくさんおりますけれども、この席で証言をするということについて、問題がなければ、証言をいたしますが、その辺について教えていただければと思います。
それではただいまから休憩前に引き続き尋問を再開いたします。先刻の小林証人のご発言に対しましては、小林証人のご判断にお任せをするということでございますので、証人のご判断で、証言をしていただくということでございますので、ご了承願います。清水委員。
では、改めてお聞きいたしますけど、ここに出席されていただいた民間人、ご判断の中で、お名前が言えるのか、言えないのか、そのわけですけれども、範囲でおっしゃっていただければ幸いでありません。いかがでしょうか。
小林証人。
本日のこの席では、やはり、3人の方のお名前を、申し上げることは、私としては、できないというふうに考えております。しかしながら、この委員会の、調査審議等の過程で、当然必要なものであればですね、後日、私の方から文書を持って、委員長宛てにお出しする。こういうことで、よろしいでしょうか。
審議委員。
はい。
はい、結構であります。じゃあ、進めさせていただきます。では、この会のですね、支払いは誰が行ったかご案内でしょうか。
小林さん。
承知しておりません。
清水委員。
これは後でわかるんですが、市内会の経費によって支払われたということになっておりますけれども、それはいつご案内になります、ご支援、お知りになりますでしょうか。
小林さん。
大悟、東京大学の教授の大悟聡、教授が、 該当団体の見直し専門委員会の関係で、いろいろとご発言をなされ、その席で、東京の六本木における飲食代行地位の後援会が負担をしているという話が出ました。これが16年の夏頃だったと思うんですけれども、その後、ある方の資料提供で、この鶴瀬町におけます、その丸におけて、おける検証員を含む会食が、知事の後援会から知られたという報道があってですね、初めてその知事の後援会で、その時の分が知られているんだと、ということを通知をいたしましたので、16年度の後半だというふうに、考えております。記憶しております。
それではお聞きしますけど、この会費分は、返却したのでありましょうか。小林さん。
これは、経営戦略局の方で、調査をしていただきまして、私の分ということで、15年6月9日の会食代の総額が、わかりましたということで、これを人道分で割りまして、私は、経営戦略局の方から話がありましたので、17年の3月31日に支払ってございます。
君議員、それをお聞きしますが、いくら返されましたでしょうか。小林さんに。
9020円でございます。
君議員、それを証明するものはお持ちでありますでしょうか。小林さんに。
保存しております。
君議員、一応参考にお聞きしますが、どういう形で持っておられますでしょうか。小林さんに。
郵便局への払い込みの領収印を押したもの、現物を持っております。
清水委員、それではこの6月9日会議の全体の話としてお聞きしたいんでありますが、これは、それには公務性のある会合だったというふうにご判断なされますでしょうか。小林さんに。
非常に難しい判断だと思います。私ども定職員の立場にしてみれば、違った分野の方々といろいろ意見交換をするということは、大変自分の勉強にもなりますし、いろいろな考え方があるということは非常に参考になりましたが、飲食を伴ってそういうような場で、働きやるところで職員として出たことが、知事から話があったから公務だと。単純にそういうふうに、するわけにはいかないんではないかと。こんなふうに考えております。
清水委員、わかりました。では、平成15年8月28日、東京六本木御前坊というんですかね、場所は。ここで旧出資外郭団体見直し専門委員会との会合を持たれていると思うんですが、この会合には出席なさいましたでしょうか。小林さんに。
出席しました。
清水委員。では、これは誰に呼ばれて出席をされたのでありましょうか。小林さん。
はっきり、その点のところは記憶にないわけですが、知事または松林当時の参事、どちらかに言われたということです。
清水委員。口頭でありますでしょうか。メモ、またはメール等でありますでしょうか。小林さん。
記憶では、口頭だったというふうに、思います。
清水委員。では、この会合の目的は何だったんでありましょうか。小林さん。
外国団体の見直し専門委員会の委員長をされております、大和財団の、小村先生、そして、非常にいろいろな考えを持って熱心に、特にやっていただきました、東大の大吾聡教授。この二人に、非常に、安い報酬で、ものすごい時間をかけ、まあ、ご苦労をいただいていることに対する、知事としての、まあ、感謝、とですね。それから特にこの二人は、ガジョ団体の廃止に伴って一番危惧されてたことが、プロパン職員の処遇の問題であります。プロパン職員のその処遇について、 お二人の意見をまた具体的にお聞きしたいと。まあ、そんなような意味もあったのではないかと。直接あの、これ知事から聞いておりません。私の推測でございますが、そういうようなことであったのではないかと思います。それから、私があの、はっきり聞いておりますのは、松林健治情報政策課長が、9月1日付で、経営戦略局の行革担当の判事に、任命されますので、これからは松林が中心になって、進めるとということの挨拶紹介、まあ、これがもその会食の理由の一つにあったのではないかと。はっきりとは聞いているのはその松林の紹介とお礼というような程度のことしか聞いておりませんが、言ったその場の雰囲気というか、そういう話の端々から先ほど申し上げましたようなことで、開催をされたのではないかと、というふうに思っております。
清水委
員。それでは、ここに出された、出席された、メンバーをもう一度お尋ねいたしたいんですが、教えていただけますか。
小林さん。
小村聡さん。小村正夫さんですね。お亡くなりになっちゃいます。小村正夫さん、それから大野聡さん。から田中康夫長野県知事、松林健治情報政策課長、小林秀雄経営戦略局長の5名と記憶しています。
この時期ではアルコールを当然含む飲食だったというふうに解釈していますが、それでよろしいでしょうか。
小林商人。
アルコールは出されていたという記憶があります。
清水委員。
はい。では、お聞きしますが、これは公務性のある会合だったという解釈ですか。
小林商人。
当日、私、店長で仕事をいたしまして、新幹線に乗って、行ったんですが、道に迷ったり、いろいろしてかなり遅れて、その会場へ行きました。もう宴席、宴会が始まって1時間以上経過してたと思います。で、そうした話の中で、先ほど知事等から直接目的は聞いてなかったんですが、各団体の見直し委員会が最終的に更新をする過程において、そのプロファイル職員の問題とか、いろいろな団体の問題点、こういうものを普段忙しい知事と、情報交換をする機会がありませんでしたから、そういう意味では、この会合は公務性があったのではないかと。そういうふうに私は、感じております。
清水委
員。はい。それでは、支払いは誰が行ったかご案内でしょうか。
小林商人。
支払いは誰が行ったか全く承知しておりません。と申しますのは、最初の新幹線に間に合わなくなりました。急遽タクシーを呼んで、松林と、課長と、二人でタクシーに乗り込んじゃったことですから、最後の支払いまで残っていませんでしたので、承知しておりません。
清水
委員。まあ、後日になるんですが、これは支払い会の経費において支払われたということになるんですが、それはいつお知りになりますでしょうか。
小林さん。
大悟聡教授の新聞報道で初めて知りました。
先ほどそうだったんでありますが、仮に大悟さんの話がなければ、そのまま、失念したままだったということでよろしいんでしょうか。
小林商人。
その通りです。
清水委員。
それでは、当日の会議については、その後どのようにされたかお聞かせ願いたいと思います。
小林商人。
最終的な取りまとめまで、私、労働休暇を10月15日から取ってしまったんですけれども、その後の専門委員会の過程の中で、やはり一番問題になったのが、プロパー証券の問題と。ということで、県としてのその考え方をはっきりとして出すんだと。というようなことで、かなり、これはおそらく報告書も私はっきり見てないし、記憶にありませんが、これは県としてのプロパー証券の処遇の、いわゆる考え方というものを一定以上起こしてですね、ちゃんと考え方を示したと。こういうふうに、記憶しておりますので、このお二人の、との会食という部分で、それなりの仕事に対する、効果、 というものはあったのではないかというふうに感じております
。はい、
それではこの時についた経費、いわゆる飲食代ですね。これは、小林商人はお返しになったのでありましょうか。
小林商人。
返還をいたしました。
清水委員。
では返還をされたということですが、なぜ返還を聞かれたか教えていただけますか。
小林商人。
検定負担であれば、まさに公務イコール公費の支出ということになりますが、速やか会のコロナ禍の負担ということになりますと、全職員の立場として、やはり県民の皆様に疑惑を持たれたり、信用を失うような行為というものはすべきではないと。私も41年間勤める中で、やっぱり飲食というものは廃棄で自分の飲んだ分は自分で負担するんだと、こういう主義でやってきておりましたので、結果としてそれが分かった場合には、当然返還をするんではないかと、そういうふうに思いまして、またその際、その話を、松林にもお話ししましたところ、松林も返すということで、私は松林の分もいただきまして、二人分を合わせて、振り込んでございます。二人分を振り込んだということでありますが、いくらかお分かりでしょうか。小林さん。二人分で、48,972円、一人分が24,486円でございます。
はい、すみません。ちょっとすみません。今、質問ありました。二人分で、48,972円を振り込んだ。では、それを証明するものはございますでしょうか。
小林商人。
手元に保存しております。
すみません。その金額は、二人分合わせて48,972円でしたっけ。この金額の領収ないし、振込通知用ということでよろしいでしょうか。
小林商人。
その通りでございます。
すみません。先ほど、これは、小林さんには公務性があるとおっしゃいましたので、本来は、県が払う。市内会に県が払うべきものかと思うんですが、いかがでしょうか。
小林さん。
公務性があれば、県で支払ってもよろしいというふうに思っております。
市内会に。お返しになったのは、市内会にお返しになったわけでありますが、それは間違いないですね。
小林さん。
しなやか会へ振り込みました。
しなやか会。ではちょっと次のことでお聞きしたいと思いますが、こういった、しなやか会の講演会であるしなやか会の経費を持って、飲食を伴うような会合をしたことが、他にもいくつか事例があろうかと思いますが、記憶にある範囲ではお話しありますでしょうか。
小林商人。
しなやか会で負担をしてもらって飲んだというふうに、はっきり、出しましたのは、清水委員から、お尋ねがありました、先ほどの6月9日の分と、今の東京の分で、ございます。それ以外に、その会食 自体は、数回、丸という場でやったことはございますが、しなやか会の講演会負担ということがはっきり、私が承知いたしましたのは、その2件でございます。
すみません、はい。商品は、長田県の職員を務められて、ご対象なさったわけでありますが、今振り返ってみてですね、県職員として、最初にお金は返したんでありますけれども、一時政治団体の費用で飲食をしたことについては、どのように思われておられるでしょうか。
小林商人。
好ましいことではないというふうに思っております。
清水委員。では、もう一つお聞きしますが、最終的にお金は返したわけでありますが、お金は返したということで、それは全て清算されたと、こう解釈されてますでしょうか。
小林商人。
お金を返したということで、その部分についての経済的というか経費の負担は済んでおりますが、やはりそうしたことを教訓として、今後、講演会、あるいは関係の業者と 非常に公務員の立場っていうのは休日構成で、やらなければならないわけですから、そうした方々との会食代というものを、負担をしてもらうということは、現に慎むということで、自分の夢想にして、行動をしてきたつもりでございます。
はい。
で、次に、平成15年9月21日、ホテル国際21での人事に関わる会合について、お尋ねをいたしたいと思いますが、小林さんがこの会合に会議する、会議に出席してますでしょうか。
小林さん。
記憶にございません。
では、同年9月22、23、24日、長野市内のホテルニュー長野で、県職員の人事が、行われたと言われておりますが、この会議には、会議か、では出席してますでしょうか。
小林さん。
十分な責任者として出席をしております。
すみません。
今3日間挙げさせていただきましたが、3日間とも出られておりますでしょうか。
小林さん。
名簿等の記録から、申し上げますと、9月の22日と9月の24日、2日間だったというふうに記録しています。中3日の23日は荷物というか関係書類をそこに置いといていただいたのではないかと。作業したのは22、24日でございます。
では、この、まあ、会議というか会議ですね。には、他にどなたか出席なさっておりましたでしょうか。
小林さん。
常時、その席に出席をいたしましたのは、私と、当時の人事、グループの企画員。これは名前まで、グループの企画員1名でございます。で、時折、まあ、席を外したりしましたけれども、実績に、まあ、私どもと同じような時間帯いてくれたのが、2月、企画員。それから、時間外に、まあ、ご苦労様ということで顔を出してくれたのが、岡部。産地、松林産地でございます。この2日間の作業は、私と、その人事グループの企画員、それから、まあ、宮地の3人でございます。それから、あと、作業を進める上で、時に応じて、人事グループの、課長さん、あるいは、人事グループの係員をですね、書類を持ってきてもらうように頼んで、届けてもらったことはありますが、作業には参加させておりません。
それでは、田中知事はいかがでしたでしょうか。
小林さん。
9月24日に来ていただきました。24日に私の方から人事案をご説明申し上げてありますので、24日には来ていただきました。
その後に話した内容について、記憶のある範囲でお話しいただけますでしょうか。
小林さん。
知事に話しましたのは、あくまでも人事異動案そのもので、ございます。人事異動案そのものでございまして、ですから個々の職員の、まあ、プライバシーに関わることでございますので、まあ、人事全般と、10月に行う人事全般ということの話をいたしました。
では、それは、人事ということでございますので、当然承認は公務という解釈であったんでよろしいでしょうか。
小林さん。
公務ということで、解釈をしております。
それでは、なぜ、その公務をホテルでやったか、お話ししたくなるでしょうか。
小林さん。
大きくは、ホテルの外でやった理由というのは二つ考えられます。最初、知事から指示がありましたのは、最初にですね、私に匿名で、今回の人事はやってくれという指示がありました。で、具体的には、移動の発令日を10月10日を考えていると、というお話がありました。で、10月10日に発令をするということになりますと、これまでのその人事のルールでは、 係長以下の職員につきましては、2週間前に内示をするということが、職員組合との申し合わせ事項でございますので、9月の26日には、係長以下の職員を内示しなければならない。それから課長補佐級以上の職員につきましては、10月3日に内示をしなければならない。そうしますと、ホテルで22、23、24、この3日間の段階で、知事の了解を取れるような人事動案を組みませんと、26日の内示に間に合わないわけでございます。県庁の庁内、例えば人事作業を行います3階の旧301号室でやっておりますと、その部屋へ入ったこと自体で人事をやっているということがわかりますし、電話がかかってくる。また、来訪するって言うんですか。ちょっとでもか、話を聞いてくれっていうことで、まあ、ひっきりなしにですね、電話や、訪ねてきたりする人がいまして、作業に専念することができないと。できなかった。日数があればいいんですけれども、短期間のうちに案を詰めなきゃいけないってことだと、まあ、これはわからないところで、こもるしかないのかな、というのが大きな理由の一点でございます。それからもう一点は、人事の情報が、どうも事前に漏れているという。非常に部下職員を、これは上立つ者として、非常に恥ずかしいことですし、自分のそうした力の至らないということにもつながりますが、職員を信用できないような、そうした、まあ、職場の状態であったわけでございまして、ましてや、人事を担当する職員すらも、まあ、信用できないと、まあ、悪く言えばですね。そうしますと、その人事の目的が、経営戦略局を中心とした人事を組むということが一つの目的でした。経営戦略局が、15年4月にスタートいたしましたけれども、それぞれ、意欲を持って職員が来たんですが、なかなか思うように、まあ、動かないというようなことから、経営戦略局をより良くするために組織を強化しようという一つの考え方があったものですから、これは絶対漏れてはいけないと。まあ漏れますと、せっかく意欲があって抜擢された職員がわずか半年で動いてあるわけです。それが事前に分かりますと、また仕事に対する意欲もなくなってしまうというようなことから、絶対これは隠さなきゃいけないんだと。まあこういうことで情報漏れを防ぐと。まあこういうことが、まあ二つの大きな理由で、まあそのためには外で、分からないようにやらなきゃいけないのかなと。それからまた、知事から指示がありましたのは、経営戦略局をより良くするためだから、岡部松林市長参事の意見もですね、聞いて、新しい体制を組んでほしいと。こういうお話もありましたので、先ほど申し上げたメンバーで対応したわけでございます。
清水委員長。
今、情報が漏れると今、2件目のご理由をお聞かせいただいたんでありますが、
では、ホテルでやれという話があったんですか、それともホテルでやって情報漏らさないしようという話だったんですか、どちらですか。
小林さん。
公的な、まあ、県の施設以外の場所で、作業をするのが、一番いいから、場所を探してくれということで、私が2月、企画員に指示をしたと。その結果、宮津が探してきたところが、ホテル長野アベニューです。ここを取れたという連絡が来たわけです。
では、具体的に、どなたが指示をして、県庁外、県の、いわゆる、まあ、県施設内外でやれという話になったんでありましょうか。
小林さん。
私でございます。
清水委
員。では、そのホテルの使用料は、どなたが払ったかご案内でしょうか。
小林さん。
その時点では、承知をしておりませんでした。
清水委員。
では、ホテルの予約等々を含めて、先ほど お話がございました。もう一度聞きますが、ホテルの予約等々を含めて、どなたにお話をしたんでありましょうか。
小林さんに。
宮津企画員でございます。
清水委員。
では、その後実は市役会で費用を負担しているということになるんですが、これはいつお知りになりましたでしょうか。
小林さんに。
これも報道されて初めて知りました。
では、お聞きいたしますが、県費ではなく後援会が支払ったと思われるんでありますけれども、このことについては、どのようにお考えになったでしょうか。
小林さん。
これは、まさに県の罪でございますので、後援会がもう払うということは、あってはならないことだと。当然、県費で負担すべきであるというふうに思っております。
実は、その後、この人事の中で、当時の下水道課の職員も異動になりますが、そのことについての、人事案の提案というんですかね、素案というんですか、それはどなたがお話になられたか、またはどういうアイデアから出てきたんでありましょうか。
小林さん。
下水道課の職員の異動の関係につきましては、その、9月の作業をする時点ではなくて、9月ですか8月かよくわかりませんが、だいぶ前にですね、知事の方から、話が、ございました。1年6ヶ月も経ちますし、田口課長のよりやりやすい体制強化をするために、まあ、職員の移動を考えてくれと、という話、知事からあります。具体的な案を作ったのは宮津。
はい。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと今のところですが、大事なところでお聞きしたいんですが、いつ頃、知事からそういうご指示というか、まあ、差があったか、もう一度、お話をお聞きしたいんですが。
小林さん。
8月末から9月の中旬にかけてだと思うんですが、日の特定につきましては、もしかすれば私がですね、個人的に持って、使っておりました、人事関係のメモという大学ノートが、まああるんですけれども、それを家へ帰ってみて、知事に言われた時には、その銀行のメモ用紙にパパパって書いてくるんですが、それじゃあどっかへ紛失してしまうと困るもんですから、人事は人事メモというので私の個人で大学ノートに書いておりましたから、そこにひょっとすれば日付が合うと思うんですが、もしそこに日付が書いてあれば、先ほどの民間人の方の氏名の書面でご報告と合わせて記述をしておきたいと。わからなければ、それでご勘弁いただければと思います。
清水委員、わかりました。それについてはまた、以前に図りまして、公式な記録として請求するか、皆さんにお分かりいただきたいというふうに思っております。今、もう一つお聞きしますが、その人事案については、宮津さんが行ったと先ほどおっしゃいましたが、確認をさせていただきたいと思いますか。
小林さん。
宮津企画員が原案を作りまして、で、私が説明を受けて、私もそれで、同意をし、その話を2月の方から、当時の小市土木部長にもお話をし、すべて、了解をしてますということを、了解というかお話をしてありますという状況で24日に知事に説明をしました。
知事委員、
宮津さんはその人事についてアイデアを出す立場にいたんでしょうか。
小林さん。
宮津企画員につきましては、非常に優秀な職員でありまして、経営戦略局以前の政策施設から、在職をしておりまして、非常に知事の業務にも理解を示しておりまして、下水道の関係も、経営戦略局の中に下水道関係のですね、団体があったり、その仕事にも関与をしておりましたので、2月、企画員の考えというものは、我々事務方よりも、事務方ではありますけれども、2月企画員の必要な業務を通じた判断というのは、これは適正なのかなと。こういうふうに考えまして、やってもらいました。
清水委員、県の組織ですので、若干我々には理解しがたいところがあるんですが、直接担当、人事担当でないものが、人事の、いわゆる、担当である小林商人に、こういうアイデアはいかがですかということを示すことは正常なことなんでありますか。
小林商人。
正常とは言えないと、いうふうに思います。しかしながら、15年の10月の異動につきましては、これはやむを得ない、いい状況ではなかったのかなと。私一人で、すべての職員の 移動案を作るということは実質不可能でございます。ですから私がどこへ動かすとか、どこでどうだとか、そういう判断はしましたけれども、作業要員、主として作業要員としてですね、ニアス、そして人事グループの企画員。これはいわゆる作業要員からパソコンで、資料を打ったり、そういう作業要員として、まあ、手伝っていただいたということでございます。
では、2005年2月25日、27、29、今年ですね、2月25、27、29、長野市内にあるホテルサンドウッド東口で行っている、予算査定準備のために見積書を持ち込む、精査を行ったとされておりますが、このことについてお聞きしたいんですが、この会合には小林商人は出席しておられましたでしょうか。
小林商人。
出席しております。
清水委員。
出席したのはこれ、複数の日にまたがるんですが、何日と何日、また時間はいつ頃かご記憶にあったらお答え願いたいと思います。
小林商人。
3日間すべて出席をしていると思います。時間は夕方からその日の作業が終わる時間帯まですべておりました。
清水委員。
この会議には、どなたが出席されていたんでありましょうか。
小林商人。
主に、経営戦略局のチームリーダーが局長とチームリーダーを中心として、そこでは出席をしていたというふうに記憶しております。
では主になされていた作業、仕事についてお話しいただけますか。
小林商人。
17年度の各部局から財政当局へ出されました予算の見積書、これをすべて1ページからめくりまして、事業の精査をしたというふうに記録しております。
清水委
員、いわゆる公務と判断できますがいかがでしょうか。
小林商人。
公務というふうに、まさに公務というふうに理解しております。
清水委員、
それはなぜこれホテルを使ってその公務を行ったかお話しいただけますでしょうか。
小林商人。
これも人事の15年の9月の時の作業と、まあ、似てるのかもしれませんが、これにつきましてはその場所でやると何のためにやってどうだからということは私は何も聞いておりません。ただ参加してくれと。と言われて参加しただけでございますが、まあ推測では、知事査定を前にして、やっぱり集中して見るために、そうした独立の部屋を借りてやったのではないかと。というふうに推測はしております。
田中知事、以前の時代も含めまして、いわゆるこういったいうのを査定の前の集中、まあ勉強会というんですか、こういったものをこのホテルでやるということはあったんでありましょうか。
小林商
人。私が財政課に在職しました8年間並びにその後、いわゆる予算に関わる期間を通じて、記憶にはやったことは一度もないと。というふうに思います。
それではこのホテル費用を、ホテル代はどなたが払ったかご案内でしょうか。
小林商人。
私は言われてそこのメンバーの一人として参加しただけでございますので、支払いの関係については全く承知しておりません。
今の話ですと、結構大人数で、まあ、やったことになりますが、どういう部屋でやられたんでしょうか。
小林商人。
3日間やりましたが、3日間のうち2日間はですね、サンルートのホテルの2階の、西側通りに面した和室の部屋。和室の部屋が2日間使ったと思います。そして1日はその部屋が空いていなくて、南側の洋間っていうんですか、会議室っていうんですか、会議室で、やったと。というふうに記憶しています。
知事の部屋でやったという記憶はないわけですね。
小林さん。
知事の部屋では全くありません。 ものすごい、書類の量ですし、人数で分担してみましたので、かなり大きな部屋が必要ということで、いずれも和室の会議室と洋室の会議室、一日合わせて3日使ったということです。
清水委員、先ほどお気をいたしました、地域講演会で支払われたと思われる飲食については他にはないのではないかというふうにおっしゃいましたが、もう一度確認しますと本当にそれでよろしいでしょうか。小林商人。
私のが確認する手立てがないものですから、そのように申し上げたわけでございます。
清水委員。では、実はこの調査を行うにあたりまして、これ、総務委員会の内容があったもんですから、話があったもんですから、もちろんそれで実際に、市内会の関係を調べられたというふうに思うんですけども、そのように知事から何か特別な指示、または、調査命令はありましたでしょうか。小林商人。
行政ネットが調べて、問題が表に出まして調べたときは、私は総務部長をしておりましたので、全く何の話も私のところではしておりません。行政ネットがすべてやり、書類も作り、提出したと、ということでございます。
清水委員、では、総務部長であるならばお聞きしたいんでありますが、接種規制法と公職選挙法ですが、いわゆる資金の関係ですね。これは届け出は総務の方に、選挙会の方に上がってくるかと思うんですが、そのことについては、そういう噂はございませんでしたでしょうか。
小林さんに。
問い合わせはありませんでした。ただ、一点、私どもが返しました、会費の返還分ですね。これをどういう収入科目で、当てたらいいのかと。こういう紹介は選挙係へ来ていたというふうに、市町村課長から聞いております。
ちなみに、ちょっと落としてしまいましたので、ちょっともらわせていただいて、一問だけお聞きします。先ほどの、平成15年9月22、23、24のホテルニューナガノでの、話に戻らせていただきますが、一点だけとします。交渉人は、ホテルの領収書、または請求書等にサインをされた記憶はございますでしょうか。
小林商人。
ありません。
清水委員。
はい、結構です。よろし
い。他にございますか。よろしくございますか。はい。それでは、以上で、小林公義商人に対する尋問は終了いたしました。小林公義商人におかれましては、お忙しい中、再度お越しをいただきまして、誠にありがとうございました。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
ご苦労様でした。
次に、元県経営戦略局参事、岡部秀則さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人岡部秀則さんから証言を行うにあたり、メモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可するにご異議ありませんか。ご異議ありませんと認め、許可することに決定いたしました。これより、証人岡部秀則さんの入室を求めます。岡部秀則証人におかれましては、お忙しい中にもかかわらず、再度本委員会のためにご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 本委員会を代表いたしまして、厚く御礼申し上げますとともに、調査のためにご協力をいただきますようにお願い申し上げます。証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4神党内の血族、3神党内の姻族もしくは、証人とこれらの、親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を免く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および技師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは、祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上を知った事実であって、目視すべき者について尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、お申し出をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても罪の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人または証人の配偶者、4神党内の血族、3神党内の姻族もしくは、証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係のある事項につき、尋問を受けるときには、宣誓を拒むことができます。それ以外には、拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が、罪の陳述をしたときは、3ヶ月以上、5年以下、の禁錮に処せられることとなっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは法律の定めるところによりまして証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め全員のご起立をお願いいたします。岡部秀則証人、宣誓書の朗読をお願いいたします。
宣誓書。良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年10月14日、岡田秀則。ご立ちください。
これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと。また、発言の際には、その都度、院長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから尋問をしているときは、客席のままで結構ですが、お答えの際は、起立してご発言願います。これより、岡部秀則証人から証言を求めます。最初に、委員長から所要の事項をお尋ねし、引き続きまして、柳田委員から尋問させていただき、その後、各委員から補充尋問を行うことにいたしております。まず、私の方から、岡部秀則証人にお尋ねをいたします。あなたは、岡部秀則さんですか？
はい、そうです。
現在の役職名、生年月日をお述べください。
生年月日は昭和25年1月9日生まれです。現在の役職は、生涯福祉課参事ということです。
私からの尋問は以上であります。次に、柳田委員から尋問させていただきます。柳田委員。
ご苦労様でございます。2003年、平成15年、5月30日に、長野市内、葛西ライフで行われた会合について、 質問をさせていただきます。岡部総任はこの会合に出席をされましたか。
岡部総任。
はい、出席しております。
山本大臣。
誰に呼ばれて出席をされすることになりましたか。
岡部総任。
その日の、午後ぐらいだったと思いますけども、知事室の北原さんから、今日開けておくようにと、ということで、知事が話をしたいと、ということで連絡をいただいて、県庁で待っておりました。
柳井大臣。
はい。県庁で待っていて、それで場所なんかも、その後、北原さんから細かく聞いて、その場所に行くことになるでしょうか。
岡部長に。
ちょっと記憶なんですけども、多分その時知事は、松本の分室かなんかで仕事をされていたと思います。で、帰ってくるところで、まあ、電話をいただきまして、火災ライフというか、スナック丸に来るようにと、ということで、連絡を受けたのが7時ちょっとくらいだったと思います。
柳井大臣。
はい。この会合は何の目的で行われたものですか。
岡部さん。
目的って私自身は、はっきりと、こういう目的があるということで呼ばれたわけではありません。言って話を聞いているところでは、その時問題になっていた重機ネットの委員さんとの、その、市町村課と委員さんとの間の、ちょっと見つけないですか。そのような話が中心になって話をされておりました。あとは、県のいろんなことに関する、まあ、意見交換みたいなものだったというふうに今日聞いております。
柳井大臣。
飲食を伴うものであったのか、アルコールの有無も含めてお話しいただきたいと思います。
岡部長に。
先ほど申し上げましたが、スナックということでありますので、お酒は出ておりました。
柳井大臣。
岡部承認の他に出席をされた方はどなたですか。
岡部承認。
田山局長と松林、情報政策課長、それと私と宮津、他に何名か、民間の方というかいらっしゃったと思います。
柳井大臣。
民間人1名となっておりますけれども、これは誰ですか。
岡部承認。
私の記憶では民間の方が3人ほどいらっしゃったのかなと思います。
柳井大臣。
その3名の方、お話しいただけますでしょうか。
岡部承認。
お名前についてはちょっとこの場では避けさせていただければなと思います。
柳井大臣。
わかりました。この場合、支払いはですね、誰が行ったかはご存知でいらっしゃいますか。
岡部承認。
申し訳ありません。その時、支払いは誰がやったのかということは承知はしておりませんでした。
柳井大臣。
品屋係の開始により、支払われたということはいつご存知になりましたか。
岡部承認。
これは9月の22日だったと思いますけども、ホテル新永の人事案を作成し、まあ、その時私は住居ネットの方でその日一日はちょっと決裁の方で忙しかったんですけども、お昼に一度行きまして、でもう一度夕方に若干お手伝いをするということで、ホテルの方行きました。で、ホテルでの作業が終わって多分9時頃だったと思いますけども、フロントの方で支払いをする際、担当の者がですね、この支払いは請求は品屋係でお願いしますと。そんなことの話がありまして。私も、今までのものもありますので、ちょっと心配になってたもんですから、じゃあ今までのものも品屋係なのかと、ということで確認したところ、そうじゃないかと。いうことで、じゃあ今までのものも品屋係なのかなと。ということで、その時、初めて知りました。
柳井大臣。
はい、わかりました。この時の開始分に関しては、返却という形は、いつされたでしょうか。
岡部長任。
住基ネットの委員さんたちと東京で行ったもの、このものにつきましては北海園と今井屋という2点のものがありますが、そのものにつきましては金額が出たということで、前の 宮尾部長さんかな、リハビリテーションセンターの次長さんですけども、通じて、金額を言われましたので、その分について、返還をいたしました。
柳田委員。
はい。その宮尾さんに、金額を聞いて、おかしなこと、その方法はどういう方法で、返却をされましたか。
岡部長に。
平成16年の7月16日付の現金貸し留めで、しなやかな新種ハンクム会の方へ送りました。
長井大臣、
それを証明するようなものは残ってますか。
岡部承認。
平成16年の11月1日付で、私から平成17年7月26日及び平成15年8月5日の会食会の会費として16,251円が平成16年7月16日付で現金書き留めで送付されてきましたという、品屋と会の会長さんのお名前での通知をいただいております。
柳田委員。
わかりました。次の会合に入りたいと思います。平成15年、2003年でございますが、6月の9日、同じく火災ライブで行われた、店舗名は、マルでございますけれども、この会合に岡部承認は出席をされますでしょうか。
岡部承認。
はい、間違いなく出席しております。
柳田委員、
誰に呼ばれて出席をされますか。
岡部承認。
これは知事からメールが来て行ったというふうに記憶しております。
柳田委員、
知事からのメールはお手元に残ってますでしょうか。
岡部承認。
すいません、手元にありません。
柳田委員。
はい。この会合は、どんな話がされて、何の目的で集められた会合であったという認識であったんですか。
岡部長に。
その時、ジーキネットのその委員会からですね、その報告が出され、その報告の時に、市町村課長の西井純さんが、その、委員さんたちと、その委員の言うような形での地域ネットの離脱は、その、市町村の自治を犯すものだと、というようなことを、会合で述べられた時の後かなというふうに思っています。で、その、地域ネットの委員さんたちの活動っていうのは、このままではうまくいかないんではないかと、というようなことで、じゃあどうするんだと、というようなことがですね、話し合われたというふうに記憶しております。
柳田委員。
これも、アルコールを含む会合であったでしょうか。
岡部さん。
はい、ご指摘の通りです。
はい。柳田委員。
出席された方を、お答えいただきたいと思います。
岡部さん。
はい、富山局長と松林情報政策課長、私と宮津、あとの民間の方が、2名か3名か、ちょっとそこら辺の記憶が、確かじゃないですが、出席をされました。
柳田委員。
はい。支払いは、誰が、行ったか分かりますか。
岡部承認。
すいません、承知しておりません。
柳田委員。
品屋会の経費によって支払われたことを知ったのは、すいません、先ほどちょっと重複するかもしれませんが、いつ知ったのかちょっともう一度すいません。
岡部承認。
先ほど申し上げましたように、9月22日、人事案を作成していた新永の支払いの社員ですね。今までのものは全て品川会の負担だということを聞いたということであります。
柳田委員。
ちょっと脱線しますけれども、9月22日、人事でホテル、ニューナーの、これアビリューだと思うんですけど、こちらの方でですね、聞いたという話でございます。それで以前も、品川会だったのか、ということを、岡部長が確認されると、こういうご存知、どなたにそれは、
岡部承認。
はい、すいません、支払いの項目が入長野となっても、そちらと、すいません、ちょっと失礼いたします。人事異動の作成したのは、長野アベニューというホテルです。で、その、時、支払いをしたものは、宮津客員ということです。
柳田委員。
宮津客員からは、どういった説明をされましたか。
岡部承認。
フロントのところに行ってですね、今日の支払いと、ということで、支払いは、私たちは請求は品役会でお願いします。 ということで、フロントの方に話をされていました。
柳井大臣。
いや、父は、ホテル、名古屋のアベニューの社員に対して、そのホテルの方に対して、そう、宛先を指定をした、請求措置を指定した、ということでいいですか。
岡部証人。
はい、その通りです。
柳井大臣。
それを耳にされた岡部証人は何とお話になりましたか。
岡部証人。
人事異動ということですので、当然会議室を使えということは、ホテルを使えということはですね、知事からの指示ということで、そのホテルを使いましたので、当然支払いはですね、講師と会議室を使うということで、講師ということに私自身は考えております。それは市内課会ということで指示があったもんですから、今までのものもどうなのかということで確認をしたということです。
ないない。
それと、宮津氏は、それ以前の支払いは、のことについてもお答えになったのか、その辺を教えてください。
岡部長に。
今までのものも全部そうだったのということを聞きました。そうだと。ということで、市内課会なのかなっていう。で、その後ですね、市内課会のこの収支報告書が出た段階で、私の記憶しているものと一致するような場所が出ているもんですから、市内課会の支払いだったのかなということで、自分とすれば、確証を確認したというような感じです。
ないない。
今の、宮津氏が、以前のものも、品川会で負担をしていたということを知らされたというふうに聞いて、その、以前のものというのは、どの会合を指しているか、その時は分からなかったんですか。
岡部長に。
私自身とすれば、今まで、先ほどご指摘のあったようなところに対しても全然支払いはしておりませんので、大体宮津も一緒に、東京のものを除いては宮津も一緒に、行ってますので、私自身とすれば全部、知事が負担したものと、いうことを含めて、今までのものはっていうふうに聞いた、自分としてはそういう思いで聞いたということです。
はい、はい。
わかりました。開始分、この、平成15年6月9日に関して、開始分は、岡部証人は、お返しになります。返却されましたか。
岡部証人。
ですね、先ほどの5月30日と6月9日の分なんですけれども、これはですね、多分収支報告書、市内課会の収支報告書には載っていないものかなというふうに思います。私自身とすれば、今ですね、この金額がわからないということなんです。はい。
金額がわからないので、返却はしていないということでいいでしょうか。
岡部長に。
はい、この二つに関してはですね、市内課会が負担したということ自体もですね、確認をできないのが今現状です。ですから、お支払いをしてないということです。
柳
井大臣。他の証人の方々、同じ介護出席されていても、経営戦略局の調査によって総額を知ってですね、参加者も人数を分かってですね、個人の責任において返却をしたと言っていますけれども、経営戦略局で総額がいくらであったというのは、岡部証人には、知らされていないんでしょうか。
岡部証人。
はい、私のところに一切の連絡はありません。
柳井大臣。
わかりました。次の会合に行きたいと思います。2003年平成15年7月26日、ロコミが受ける、北海園で行われた本人確認情報保護審議会委員との会合でございます。この会合に出席をされましたか。
岡部証人。
はい、出席いたしました。
柳井大臣。
誰に呼ばれて、この会合に出席をされましたか。
岡部長に。
これにつきましては、場所等はですね、すべて知事の方で選定をし、委員さんたちに、場所をお知らせするようにということで、委員さんたちに場所をお知らせして行っていただいたというのが実態です。
大臣。
とすると、知事は出席した場所については知事が決定し、岡部氏は連絡をしたということなんでしょうか。
岡部長に。
はい、ほとんどはですね、知事の方からメールで言っていたと思うんですね。ただ多分桜井さん等には、連絡が意識はあるけども、場所の方の、実際の場所ですか。のところが、ご連絡してなかったのか、その場で、一応こういう場所だと。いうことで、話をしたような記憶があります。
柳井大臣。
岡部氏は誰かに伝えた、知 識が伝えるように指示されたというようなことはありますか。
岡部長に。
これはですね、7月26日は、審査会があった後かなと思うんですけれども、東京で。で、その中からその桜井さんと清水さんと佐藤さんと吉田さんを、まあ、お連れするということで、多分私と松林、広子政策課長が手分けをして一緒に行ったような覚えがあります。
柳井大臣。
手分けをして行ったっていうのはどうですか？こう、伝えたということですか？
岡部さん。
記憶なんですけど、なんか東京事務所で、ビルでですね、会議がありまして、そこからタクシーで、お二方、四人の方をですね、お連れしたと、いうことだったんじゃないかなと思います。
この会合に出席をされて、何の目的でこの会合は集められたものであったと認識をされましたか？
岡部さん。
この7月26日の段階では、19ネット、ここをどうしていくのかと、ということが主題だったというふうに思っています。
アルコールを含む、これは飲食であったのでしょうか。
岡部長に。
はい、ご指摘の通りです。
他にはどなたが、今お話になりましたけれども、委員さん、どなたが出席をされていたか、警視庁にどなただったかご指摘ください。
岡部長に。
桜井さんと清水さんと佐藤さんと吉田さん、委員は4名です。それと私と松林。いいです。すいません。
はい。支払いは誰が行われていましたか？
岡部長に。
この時はですね、支払いは、誰の人かちょっと見ておりませんでした。
品川会の経費によって、支払ったこと、これもいつご存知になりましたか？
岡部長に。
これは品川会の収支報告書が、多分報道かなんかに出たとき、一覧書でですね、確認をしまして、7月26日、国会へ、まあ、5万いくらと。ということで、その時、これが市内学会で払ったんだな、ということは、一応確認をしました。
柳井大
臣。費用について、岡部省には返却をされましたか？
岡部省に。
はい、これは先ほど申し上げましたように、これについては負担分は、お返ししてあります。
柳井大臣。
いくら返却をされたか、ご協会の
人。岡部省に。
すみません、下の、もう一つですね、今井屋っていうのがあるんですけども、それと合わせてですね、16,251円、返還をしております。
2件の、その支払いについて、どういう方法で行ったのか、その行ったことを証拠づけるものは持ってますか？
岡部長に。
先ほど申し上げましたように、現金書き留めで4月16日、品川会、新しなやかな新州反抗会宛てに送っております。
柳井大臣。
この際、岡部少人以外の方が、返却をされたかどうか、この点について岡部少人はご存知ですか？
岡部少人。
これにつきましては、県の方と言ってはいけないんですけども、平成局長からですね、直接私のことは何も連絡がありませんでした。で、連絡いただいたのは、もう一つの方で一緒に、しておりました、宮尾さん、リハビリテーションセンター、宮尾さん、私の時の総務部長だったんですけども、宮尾さんの方からですね、金額を行ってるんだよ、ということで教えられました。それを返済するかしないかというのは個人の問題だと。いうことで、金額だけ教えておくねと。すぐ送るならばこの住所にということで、宮尾さんからですね、金額と送り先というのをお聞きしました。
柳井大臣。
その送り先はどこでしたか？
岡部さんに。
その送り先はしなやかな新州反抗会と。松本市内社4-1-1ということです。
柳井大臣。
わかりました。次の会合に行きたいと思います。2003年、平成15年8月5日、四谷今谷花月において行われた本人確認情報法審議会委員との会合でございます。この会合に、岡部総理は出席されましたか？
岡部総理、
出席しております。
柳井大臣。
どなたに、からのお声かけでこの会合に出席されましたか？
岡部総理。
この日はですね、総務省の自衛隊の委員さんたちとの公開討論会というのが東京で行われました。 その終わった後にですね、重機の中で、総務省との、公開討論会に参加された方たちの、慰労会と、いろいろと含めて、慰労会という形でですね、今屋の方で行ったと。それについては、知事の方から指示があったというふうに記憶しております。
はい、ね、
アルコールを伴った飲食でしたか。
岡部、小橋君の人。
はい、ご指摘の通りです。
はい、ね、
出席をされた方の お名前を教えてください。
岡部君の人。
知事と桜井さんと清水さんと佐藤さん、吉田さん、あと次の宮尾総務部長、松林さんと私です。
はい、ね、
支払いは誰が行ったかご存知ですか。
岡部承認。
はい、この時はですね、私が一番外れにいて、で、こっちの入り口のところに知事がいて、委員さんたちがこう並んでて、宮尾総務長は私の隣にいるっていうような、こんな感じでこう並んでたんですけども、で、支払いの時、知事はクレジットカードっていうんです、カードをお出しになって、で、そこは知事がカードで生産したと。いうことになってたもんですから、これが品高いの方の趣旨になってって、こう気にしてあるんで、若干びっくりしているというのが実情です。
そのカードでの支払いというのは、誰か、なんか伝聞で聞いてる話なんでしょうか、岡部承認自身が見た話なんですか。
岡部承認。
これは私の前のところで、いくらいくらっていうふうに持ってこられて、そこでそのカードを渡して、知事が署名をしたという。そんな感じです。
その時に岡部承認の認識は、知事が支払ったものだという認識です。
岡部承認。
この時は、先ほど申し上げたように、9月の22日までは、多分知事が支払っていていただいた後でまとめて請求が来るんだな、というふうに思ってましたので、やはり知事が払ってるんだな、というふうにそこの時は思いました。
この日のですね、会費分に関して、すみません、品川会がですね、この支払われたということを、いつ岡部承認はご存知になりましたか。
岡部承認。
これは品川会の収支報告書、2003年の収支報告がですね、出た段階で8月5日に金額が出てるということで、その場所もですね、今井屋ということであってるんで、これに該当するのかなと。ということで、自分自身は考えました。
それについて、費用は返却をされたでしょうか。
岡部承認。
先ほど、ご指摘な。
その際ですね、この会合について、8月の会合について、他の委員の方が返却されたかどうかについてはご存知でしょうか。
岡部承認。
これはその時、知事の方のコメントもあろうかと思いますけども、問題はないということでありますので、その対応は個人の認識に任されているということであります。私自身も、宮尾さんの方から返却するしないは個人の問題だと。組織としてどうこうということはないよということで説明を受けておりますので、委員さんたちがどうしたかということは承知はしておりません。
わかりました。2003年、平成15年8月の7日、長野市内の火災ライフ、店舗名、丸でございますけれども、行われた会合についてお聞きをいたします。この会合には出席をされましたか。
岡部承認。
はい、出席しております。
どういう形で、どなたにお声掛けがあって、出席することになりましたか。
岡部承認。
この時は、8月5日、先ほど申し上げました、総務省との公開討論会を経てですね、第二次、重機ネットの第二次運用が始まるというタイムリミットが近づいておりまして、県としてですね、方針を出さなければいけないというような時点にしておりまして、その方針をどういうふうにするかということで、いろいろな方たちとですね、話をしていた時点です。ですから、それも打ち合わせというような形で8月7日、知事と話をしている中で、じゃあ8月7日までということで、直接指示があったと思っております。
はい。ちょっと今、重複なのかもしれませんが、何の目的で、どういった会合、話し合いがということですが、今お話になった以外のですね、ことがあれば、加えてお願いしたいと思います。
岡部承認。
その時は地域ネットでも手いっぱいでしたので、地域ネットの話だけだったと思います。ここは。
停電。
アルコールを伴う飲食でしたか。
岡部商人。
はい、ご指摘の通りです。
停電。
出席者の氏名を教えてください。
岡部商人。
ここら辺ちょっと、地域ネットの方で毎日、旅行してたのはあまりはっきり覚えてはいないんですけども、知事と私と松林と宮津がいたというのは間違いないと思います。多分小林経営局長さんがいらっしゃったのかなと。あと経営戦略局の若手の職員の方が2人ぐらいいたのかなという、その程度の記憶なんですけど、すいませんです。
この際民間人の方がいらっしゃったかどうか記憶ありますか。
岡部商人。
この時はですね、もう住基ネットをどうするのかという話になってきておりましたので、多分民間の方はですね、いらっしゃらなかったと思います。
停電。
この際の支払いはどなたが行われましたか。
岡部商人。
すみません、承知しておりません。
停電。
その費用に関して、品ヶ会で負担をしていますけれども、その事実はご存知ですか。
岡部商人。
収支報告書を見る限り、日付と場所が一致してますので、その品ヶ会が払っているんじゃないかなというふうに思ってます。
停電。
ご自身分の、金額ですね、を分かって返却をするというようなことはございますか。
岡部商人。
すいません、その参加者が何人なのかという先ほどの理由ですね、記憶、はっきりしてないもんですから、頭悪いっていうことがわかんないもんですから、ちょっとまだ返済しておりません。
停電。
わかりました。この会合自身ですね、かなり、演出は後でします。2003年、平成15年、8月12日についてお聞きいたします。これは、場所が、長野市内で行われています。これどこで会合が行われたかわかりますか。
岡部商人。
申し訳ないです。これ、多分、スナック丸だと、硬いライフだと思うんですけれども。
停電。
わかります。8月の、ちょっと整理して、8月の12日、ダルドージというところでですね、本人確認情報保護審議会委員と会食をした、この事実はございますか。
岡部商人。
その日付はですね、8月13日ではないかなというふうに思っておるんですが。
お願い。
わかりました。日付は、置いておいて、この会合には出席されましたか。
岡部商人。
はい、出席しております。
お願い。
どういった行き先で誰に呼ばれて、この場所に行くことになりましたか。
岡部商人。
8月15日にですね、県の住基ネットの基本方針を公表すると。ということで、8月15日ということで期限を切られておりまして、その全体の打ち合わせということで開催をしました。で、その時、8月13日だと思うんですけども、吉田院さんが県のサーバーを調べられて、それで県のサーバーがですね、一般回線に接続されているという、一般の NTT の公衆回線、高速公衆回線に結ばれていると。ということでですね、離脱はできないと、というのはこの時分かりまして、その話を中心にして、じゃあ、実際にその NTT のその市町村がですね、NTT の高速回線に結ばれているのはどういうものなのかと、というようなことをですね、そのダルドージで、吉田院さんの方から話を受けて、じゃあその、県の方針とすればどうしていくのかと、というようなことをですね、中心に話し合ったというふうに記憶しています。
柳田院。
わかりました。アルコールを含む飲食であったでしょうか。
岡部商人。
カフェガルドージっていうのは、どっちかというと、カレー食事、ピザとか、スパゲッティのような店なんですね。で、若干お酒は出ておりましたけども、飲食は、そういう意味では飲食はありました。
柳田院。
アルコールもあったですか。
岡部商人。
ビールが若干出ていたかなっていうふうに思っておりますけども。
柳田院。
出席者はどなたですか。岡部さん以外の出席者はどなたでしょうか。
岡部商人。
知事と清水委員、佐藤委員、それと吉田委員、松林です。
柳井大臣。
はい。支払いについてはどなたが行ったかご存知ですか。
岡部証人。
あ、すいません、ちょっと今のところで、じゃあ13日の出席者ですけども、あと民間の方が若干2名か3名いらっしゃったと思います。
柳井大
臣。今の支払いですけども、はい、誰が支払ったかは承知はしておりません。
柳井大臣。
はい。それについて、負担がですね、返却はされてますでしょうか。
岡部長に。
はい、これもですね、その、市内学会の収支報告書に記載されていないと、ということで、金額が確認できないと、ということと、その、全体で何人出席したのかと、ということをちょっと私の方では把握できませんので、それについてもまだ返済はしておりません。
柳井大臣。
わかりました。それともの借金権ですね、提出された会合というのは、平成15年、いずれも平成15年でございますが、5月30日、6月9日、7月26、8月5日、8月7日、8月10日ですと、この列になっています。その中でですね、8月の7日でございますけれども、書面、の中にですね、小林経営センター局長がいらっしゃったということでありましたけれども、その他にですね、若手職員もいらっしゃったという書面がありました。このあたりの、説明をしていただきたいと思いますが、岡部さんいらっしゃいましたか。
8月7日からで、ですね、小林局長いらっしゃったと思うんですね。ちょっと若手の方が2人か3人だったと思います。
柳井大
臣。それは、いくらも市町村からの絡みがあったり、あるいは情報を、の方があったと思うんですけども、どちらのセクションの方の、職員、どうなったかわかりますか。
岡部長に。
これは8月7日はですね、8月15日のための、一応いろんな資料を作っていく、まあ、ある程度のチームみたいなもので、結成したという、で、その若手の人には、これからご苦労いただくと、というようなことでですね、お呼びしたと思いますので、経選局の、若手ということです。
柳井大臣。
わかりました。それからですね、この一連の6回の会合でございますけれども、民間人の方がですね、複数回、複数人数、出席をされています。これは同じ方々が入っていらっしゃるんでしょうか。それともこう、またこう、関係、毎回こう違うですね、方がいらっしゃっているのかはいかがですか。
岡部証人。
いらっしゃった方はですね、大体3名、4名はですね、固定されておりました。
柳井大臣。
その方々に関して、母国、委員会に対して文書でですね、ご提出をいただくことは可能でしょうか。
岡部証人。
いつ誰がっていうことになっちゃうとちょっと記憶が。確かなところがあるんですけども、全体を通してですね、どのような方が参加されていたかということはですね、お示しはできるのではないかと。
柳井大臣。
それも、岡部証人の、記憶の範囲、また、お考えの中でおまとめをいただきたいというふうに思います。それから2003年、平成15年8月26日、軽井沢に、おけるですね、ブレソンコートで、原が知事と懇談をしたという事実はございますでしょうか。
岡部長に。
ご指摘の通りです。
柳井大臣。
この会合は、何の目的で、誰から声をかけられて、この会合に出ることになりましたか。
岡部長に。
多分、松林情報政策課長から、知事がブレソンコートにいるんで、一緒に行こうと。ということでですね、情報政策課の車で行ったような記憶をしております。
柳井大臣。
この時には、知事とどんな話を、話し合いをされましたか。
岡部証人。
その時点では、重機の方にちょっと入っていってしまうんですけども、重機のところで侵入実験を行うということで、ほぼ、方針が決定しております。で、あの時、最初に、 インターネットに接続してある団体ということで選定したものが、南の方で一つ、北の方で一つということで二つ、実は選定したんですけども、その選定したところがですね、そのサーバーを独自で持っていなくて、それがその、例えばその電産が使っている、皆さんが使っているようなサーバーにホームページを置いていると。いうことで、そこへ侵入すると、法に触れてしまうということがわかりまして、それで、侵入実験に協力していただく先をですね、変更したと。いうことです。で変更する中で、インターネットに接続してあるものはその時、2町村した現実にはもうありませんでした。で、その、二町村というのは、独自でそのサーバーを持っている。自分のところでそのホームページを管理している団体が2団体ということです。で、慌てて私がそのもう一団体の方に飛んでいきましたけども、その団体はすでにその接続を切断してたと。ということで、もう一件しか、そのインターネットに接続している団体はないと。ということで、その団体に、もう急いで私と宮尾部長が行きまして話をして、それ最終的には、知事の了承を得て、そのところに最終的なお願いに行きたいと。で、実際に行ったときはその担当者がいらっしゃらなかったか、予約さんがいらっしゃらなかったか、ちょっと話が、途切れてしまったもんですから、きちっとした話、しかもそのサーバーを管理している業者を交えて、もう一度話をしたいと。ということで、その日の、夕方ですね、行く約束になっておりまして、そういう経過をですね、その知事に報告をしたということです。
柳井大臣。
その際、財務規則等に関するですね、話し合い、意見交換というのは行われたんですか？
岡部承認。
その中で、その、じゃあ、侵入実験をどういう形で行うのかという話になりまして、その時知事は、一切の手続きを無視して進むと。完全シークレットで実験を行うと。いうことを知事の方から話がありました。私自身とすれば完全シークレットで行く必要はないんじゃないかと。あくまでもその、八村と下諏訪町。これはインターネットに接続してありませんので、内部システムのチェックをするということですので、その、下諏訪町と、八村と下諏訪、その二つはですね、正式に文書でも、規範をして、かかる金額をきちっと明記して進んでやるとだと。で、もう一件はですね、そのインターネットに接続してあるところは、わかるとその愉快犯がですね、その時に一緒になって入ってきてしまうということがありますので、これに対してはですね、シークレットで行くと。これはその、受けていただいた町村の方からも、完全にそれは伏せてもらいたいと。もしそれがバレる、漏れるとですね、住民の方たちも不安に思うだろうということで、また誘拐犯が入ってきたりすると困るということで、それは議会の方でですね、ご説明申し上げて、後々その、二つやろうと言ってて三つやったと。いうことが分かってもですね、もう一つについては十分にその説明できるのではないかと。ということを私の方から、知事に話をしました。そうしましたところは、これは完全にシークレットであると。一切その財務規則等の手続きは事前に行わないというような話がありまして、それに従ったということです。
柳井大
臣。それぞれのお話し合いをされて、アルコールも入りながらということだと思います。この時ですね、昼食時であったんでしょうか。時期、時間はいつ頃ですか。
岡部長に。
これはお昼の時間だったと思います。
柳井大臣。
アルコールを伴う昼食だったんでしょうか。
岡部長に。
この後、協力していただける調査に行かなきゃいけないということでしたので、アルコールはありませんでした。
柳井大臣。
はい。この会合のですね、支払い等については、岡部省人はご存知ですか。
岡部省人。
すみません、承知しておりません。
柳井大臣。
わかりました。ですね、それから、平成15年、2003年でございますが、9月21日、ホテル国際21において、人事に関する会合が行われたとされています。この会合に、岡部承人は、出席をされていますか。
岡部承人。
はい、出席しております。
柳井大臣。
どなたからの連絡で、行くことになりましたか。
岡部承人。
知事からのメールで指示があり、行くことになりました。
柳井大臣。
この、ホテル国際21年の会合に先立って、知事と夕食をされたという事実はありますか。
岡部承認。
国際21日、行ったのはですね、多分9時頃だったと思いますので、 それ以前は知事は多分人事かなんかやってらっしゃったんだと思うんですけども、会っておりません。
大丈夫。
この会合 の出席者はどなたでありましたか。
岡部長に。
知事と松林、私、ディアスということで、記憶では小林、経営戦略局長も一緒だったのかなということで申し上げましたが、総務委員会の方で小林さんは出席していないということが話がありまして、ちょっと私の記憶不明かなということで、その部分は訂正しております。
この会合は何のために開かれたものだったんですか。
岡部承認。
これはその後、9月22日、先ほど話がありました、ホテルでの、長野アベニューというところでの人事案の作成、10月の移動を行うと、どういう形で人事を行うのかということが中心でした。22日からもう侵入実験が始まるということでしたので、若干それを確認を取ったという、侵入実験については若干の確認だったというふうに記憶しております。
柳田委員。
この際の費用負担は、誰がしたのかご存知ですか。
岡部承認。
費用負担承知しておりません。
柳田委員。
引き続き行われた、2003年平成15年のですね、2月22日、23日、9月22日、23日、24日、長野市内の長野アベニューで、行われた作業、人事に関する作業とされておりますけれども、この会合に岡部承認は出席をされていますか。
岡部承認。
9月22日だけ出席しております。
柳田委員。
9月22日は何のためにいつ頃訪れましたか。
岡部承認。
9月22日は2回、長野アベニューの方へ行っております。1回目は9月の21日、人事異動ということで、その候補者を、リストアップする中で、市町村課の、西泉課長さんをですね、栄村か安岡村へ、派遣に出したいと。それが可能なのかどうかというような話がありまして、で総務省と長野県の間で、西泉さんを、こちらの方に、送っていただく際にどういう条件がついているのか、例えば県庁の市町村課長とか、そういう、実に携わるところとかいう、そういう限定がですね、なされているのかどうかということを調べてくれと、ということで話がありまして、それを調べた結果を、お昼頃ですけども、小林局長の方へ報告をしました。
柳田委
員。その時にですね、岡部承認が、2回ぐらいこういう感覚という中で、いた方、その場所にいた方、出入りをされていた方が分かればお名前をお願いいたします。
岡部承認。
常時ですね、いたのは小林局長と宮津と、加藤企画員、この3名です。それで、後から加わったのは私と宮、松林大です。柳
田委員。
わかりました。例えばその西泉市のですね、霞が関からおいでになられていましたけれども、それに関する内容をですね、調べるということでしたが、その指示というのは誰からの指示によって岡部承認は調査をされるでしょうか。
はい、岡部承認。
知事からの指示がありました。
柳田委員。
知事からの指示は、いつどこで出されましたでしょうか。
岡部承認。
前日の9月21日の国際での話の中でです。
柳田委員。
そうすると、9月21日に宿題が出されて、22日にその宿題の答えを持っていったと。こういう理解でよろしいですか。
岡部さんに。
はい、お昼にですね、その、答えを持って一度行きまして、あともう一度夜、全体的にどうなっているのかということで、仕事が終わった後、行ったというふうに記憶しております。
柳田委員。
その、長野アベニューでですね、知事と懇談をする、意見交換をするというような場面はありましたか。
岡部承認。
誠に申し訳ないです。私は22日後はですね、重機ネットの方で考察されてまして、ご存知のように、だいぶ大騒ぎになってきてまして、今は参加しておりません。
柳田委員。
この、 ホテルでのですね、会合が、この二つまとめでちょっとお聞きしたいと思いますけれども、あの、失礼しました。すいません、この22日、23日、24日、山岡部署には22日だけがですね、出席をされていますが、この会合はですね、ホテルで行わなければならなかった理由というものを岡部署にはご存知ですか？
岡部署に。
21日ですね、知事から話しされた内容はですね、人事異動が漏れるという、で、漏れているので、その10月にですね、大幅に人事異動すれば、それが事前に漏れていってしまうと。で、まあ、漏れる先はどこかということですけども、副知事に漏れているのではないかと、漏れるのではないかということでですね、それに分からないような形で人事異動を行うということで、ホテルで行うようにということの指示がありました。
柳田委
員。主要なですね、まあ、人事というのは大変重要だと思いますが、副知事、知事の代わりをですね、そのようなお立場の方にですね、その方に人事情報が漏れるというのは、不都合のある話なんでしょうか。
岡部長に。
私自身はですね、初めてこの時、その人事異動という話を聞きまして、9月21日。それまでは人事ネットを中心で、それ以外については話はあまりしておりませんでしたので、こういう形で知事がその、副知事をですね、認識しているってことを初めて、そこで知ったというのが実態です。
何々。
わかりました。この二つというですね、21日以降のですね、話は結構でございます。この、一連のですね、火災ライフを中心としたですね、重機ネット関係の話し合いが行われている内容、まあ一つは北海道ですが、行われたものは慰労会であった、というようなことも聞きました。その中で、この一連の会合というのは、公務性というのは、他の証人、重機ネットをですね、ご担当された幹事としてですね、公務性があった話し合いだったんでしょうか。
岡部証人。
公務性ということになるとですね、確かに北海園っていうんですか、今井屋の重機ネットで、その、総務省との委員さんたちのその、討論会があった後、慰労会と、いうような形はですね、従来もやっていたような形なのかなと。まあ、委員会、委員さんとですね、それ以外に対しては、その、あくまでもその、プライベートなもの。その中で、その、若干今の経過が報告されていると、いうところでありますので、当然の公費で持つとか、公のものという、そういう意味での感覚はありませんでした。
柳田委員。
その一連の行動がですね、知事の、政治家、田中康夫知事のですね、支える行動であったという認識はありますか。
岡部長に。
当時はですね、そういう形で、知事に、まあ、親しく話をすると、いうことでしたので、まあ、話をですね、直接聞き、それに対して、いろいろお答えをしていく。また、私たちのその考えていることも、まあ、親しくですね、聞いていただけると、いうことで、まあ、ある意味においては、その、支えているっていう意識はあったと思います。
ご内在に。
今回の百姓委員会が、設置されたですね、記録や、証言をですね、得ていく中で、いろんな審議会、いろんな、まあ、関係の方々と会合を重ねていると、企業負担においても、いろんなケースがあるんですね。会費制であるもの、職員は会費制、職員でない方々は、どうするというものであったりですね、すべて、この講演会が持つ場合もございました。こういったものがですね、どういった、ものが、こう、色分けをこうされているかというのは、非常にクリアでない部分もあるんですけれども、岡部証人がですね、ご覧になる中において、収支報告等もですね、ご覧になっていたはずなんですけれども、そういうものの中で、どういったものが、どういった特徴がですね、自分自身も含めてあったのか、お考えをしたいと思いますが。
岡部証人。
例えばその、GT ネットの中でもですね、インさんと会食をしたのは4人ということです。インさんは6名いらっしゃいますけども、その中の4人と会食をしていると。あとその、インさんも含めてその、まあ、知事に近いもの、まあ、経済局を中心として、知事に近いものと、いうものがその選ばれて、まあ、火災ライフに集まっているという形で、その時は認識をしておりました。
柳田委員。
はい。 この会合ですいません、一連のですね、火災ライフを中心とした、6回ですか、7回ですか、この会合の中で民間人が入っていらっしゃいますけれども、この民間人の方々はこの会合とはどういう関わりを持って、いたのか、どういう認識をお聞きしたいと思います。
岡部少人。
私初めて行ったのは、ね、5月30日なんですけども、その中で感じたことはもう何回か、話をされている方たち、非常に近しい方たちということで、その時は、感じました。
柳田委
員。その方々は、会合に混ざってですね、発言をされるというような場面はあったんですか？
岡部少人。
どちらかというと、私たちはですね、その地域は仕事の話しか、現実的にはできませんので、で、まあ、その話もですね、そんな長い間酒飲みながらやれるような話ではありませんので、ほとんどがその民間の方と地域とのやりとり、それにその私たちがどうなのっていうふうに形で振られて少し話をするという、そんな感じでした。
柳田委員。
ということは、この一連の会合というのは、職員と知事のところに民間人がいるのではなくてですね、むしろ知事と民間人の人が中心になる会合であった、そういう印象を受けていらっしゃるでしょうか。
岡部少人。
ちょっとその、どういう一冊でできてきたのかというのはわからないんですけども、5月の30日、初めて行った時にはなんとなくそんな感じがして、知事とそういう方たちの意見交換、それも私たちが、そのいろんなその情報を得る、その方たちがその、先生というのをどう見ているのか、そういうものをその、まあ、聞くという、知事と一緒に聞かせていただくという、そんな感じかなというふうに思ってました。
そういった中においてですね、岡部少人はじめ職員の幹部の皆さんと知事の話している内容というのは、かなりその行政の中でも、秘密性が高いっていうんですかね。あまりこう一般の方々には、まだ知られない、知り得ない、一般の県民は知り得ないような情報もですね、お話になられていたんでしょうか。
岡部少人。
それはジーキネットの問題ですとか、審査会と、例えばその市町村課との圧力の問題ですとか、県政においてはその、ある程度その裏情報みたいなものが流れてたということは事実です。
柳田委員。
わかりました。この火災ライフを含めてですね、いろいろ、講演会が費用負担をした会合というものが、明るみになりましたけども、今話題となりました会合以外にですね、講演会が費用負担をしている、あるいは岡部少人自身、費用負担が誰なのかわからないけれども、自分自身が支払いを行っていない会合等は他に記憶の中でございますか？
岡部少人。
はい、あと一つ、たぶん8月12日も、12日もですね、その、火災ライフへ行ったのではないかと思っております。その時がですね、申し訳ないですが、本当に、出席者は全然覚えていないっていうのが現状なんですけども。
柳田委員。
10月12日です。8月12日。
すいません。
これはどういう会合だったんですか、記憶の中では。
岡部少人。
それもジーキネットの8月15日の方針をどう出すかという、そこの打ち合わせのような形だったと思いますが、ちょっとその日だけは全然出席者は覚えておりません。
柳田委員。
はい、わかりました。私は以上の尋問で、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
他に、はい、林委員。
ただいまの、参加会の3の問題を出してですね、前回の、公文書公開の件について2、3分。
はい。
質問したいんですけど、よろし
いでしょうか。はい、どうぞ。
じゃあ、まず第1点にですね、9月2日の証言で、岡部少人は、図面をかかるですね、記事室で、秘書になられた倉島さんも一緒にいたというふうに書かれました。それでいつまで決められたんですけれども、私ども後の、正式に確認したところ、秘書に就任したのが倉島さんは10月の17日です。この記事室でおられたという図面を書かれた日は、10月の9日、そうだったと思うんですが、その食い違いを見ますと、このことは、記憶違いではないかと思うんですが、その点、もう一度、尋問したいと思います。
岡部少人。
はい、記憶に違いがありません。
林。
記者に報道の中で言ってますね、この、これ議事論です。新しくその記事の秘書になった北山様さんも一緒にいたというふうに記憶しています。まだ秘書じゃないんですが、なんじゃないですか。
岡部長に、
その方の場合はですね、その日、多分10月17日が辞令交付の日だと思いますけども、その日からですね、用意一本というような形でですね、秘書が務まらないということで、その以前にですね、北原さんと実質的に秘書をしておりました。で、北原さんは政策秘書ということで、動き始める。で、知らないことをですね、教えていく。で、最初は二人でやっておりましたけども、ある段階からはもう、下に寺島さんがいて、上に北原さんがいると。いう、そういう体制をとっております。その日はですね、二人ともいて、失礼してたと。いうのも聞きたいだと思います。
林君。
以上。はい。それが次にですね、これは、9月2日の、作業委員会において、岡部承認は、坂根沢委員のメールのこの労働の中で、今までメモを渡していたという証言を、あるいは総務委員会での参考人の意見を、これ、知り出しました。そのメモではなくてメールでしたというふうに言われたんですけども、この百条委員会の証言でもですね、北原氏も、岡部さんの方から知事に渡してほしいということで、メモを扱いますと言っておられます。田中知事もですね、9月26日の百条委員会の証言で、私はメモも、あるいは頂戴したのではないかというふうに記憶しております。言っておりますけれども、北原氏が田中知事にメモを渡した際に、知事は、岡部氏から、これは公文書ではないというふうに聞いているというふうにもその時に言っておりますから、つまり、知事は北原氏からメモをまた受け取る以前にですね、岡部さんからのメールで、あるいは何らかの方法で、すでにこの問題については公文書ではないというふうに聞いていると言われてますから、やはりメモも以前にメールを渡したと。しかし、メモも渡したということは、その何人かの証言で非常に明らかであるし、岡部氏自身が総務委員会に一貫してメモを渡したと言われて、三者が一致しているわけですけれども、それについてどうしても納得できませんので、もう一度正確に事実関係をお聞かせください。
岡部証人。
これは百条委員会で証言申し上げた通りです。
林委員。
以上。あとは、それはあくまでも、僕はですね、そういう証言されるわけですから、客観的な状況については委員会で判断するものだと考えています。以上です。
はい、わかりました。他に、いいですか。はい、それでは、以上で岡部秀則証人に対する尋問は終了いたしました。岡部秀則証人におかれましたが、お忙しい中、再度お越しいただきまして、誠にありがとうございました。ご退席して結構でございます。ありがとうございました。
時事の都合によりこの際4時15分まで休憩いたします。4時から損壊をお願いいたします。